皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。松下幸大です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神の宣教、私の宣教と題して、私たちに与えられている宣教の働きについて学んでいます。今週第6課は宣教のための動機づけと準備です。暗唱聖句はルカによる福音書24章44節です。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。今期私たちは宣教について聖書から学んでいます。私たちはクリスチャンとしてイエス様を伝える働きに召されています。ではイエス様を伝える動機にはどのようなものがあるでしょうか。また宣教のために私たちはどのような準備ができるでしょうか。今週は宣教の動機と準備について初代教会の弟子たちの姿から学びます。日曜日をお開きください。日曜日のテーマは良い知らせを伝えるです。ここではルカによる福音書24章から学びます。ルカ24章はルカによる福音書最後の章であり、イエス様の復活の記録が記されています。9節をお読みします。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。イエス様の死から3日後、婦人たちはイエス様のお墓を見に行きます。そこにはイエス様のご遺体はなく、天使たちがイエス様の復活を告げました。その後すぐです。婦人たちは墓から帰り、弟子たちにイエス様の復活を告げたのでした。婦人たちは自分たちが見聞きしたこと、イエス様について知ったことを伝えたのです。この個人的な経験、特にイエス様が自分のためにしてくださったことを他の人に伝える、これが宣教の大きな動機であります。私の場合ですが、求道者の方と聖書研究をしているとき、自分の経験をよく話します。どのように導かれたのか、これまでの人生においてイエス様が私のために何をしてくださったのか、これらの話をするときは一段と熱が入るなと感じます。自分が経験した良い知らせを伝えること、これが宣教の動機になるのです。そしてもう一つ宣教の動機になるものがあります。月曜日をお開きください。月曜日のテーマは預言の土台です。ルカ24章36節から復活したイエス様と弟子たちのやりとりが記されています。イエス様は弟子たちと共に過ごされ、弟子たちはイエス様を体験しました。しかしそれだけではありません。44節をお読みします。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。イエス様は弟子たちにモーセの律法、預言者の書、詩編、つまり聖書、御言葉を思い出すようにと語られました。御言葉は信仰の土台にもなりますし、宣教の動機にもなります。御言葉を学び、真理を理解することは宣教の準備になります。私が新学生の時、2300の預言の学びをしました。聖書研究をするために聖書と解説本を開いて学んでいたのですが、その学びの中で預言の成就を確信して感動したことを覚えています。今思い返すと、御言葉を理解し感動し、信仰の土台にした経験でもありました。そしてこの御言葉の真理を誰かに伝えたいと思ったのです。まとめますと、 宣教の動機はイエス様との個人的な体験、証、それと御言葉の学びであります。さて、宣教の動機を持った弟子たちは何をしたでしょうか。火曜日をお開きください。火曜日のテーマは待つことと宣教です。聖書はルカの続きの書である使徒言行録に入っていきます。使徒言行録1章はイエス様の昇天と残された弟子たちの記録が記されています。イエス様は天に帰る前、弟子たちに待つようにと語られました。使徒言行録1章4節5節をお読みいたします。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。待ちなさい、聖霊を送るから待ちなさいとイエス様は語られました。そしてイエス様が天に帰られた後、弟子たちはイエス様の約束を待っていました。その時、彼らは二つの方法で宣教に備えていました。祈りと計画です。まずは祈りです。彼らは心を合わせて熱心に祈っていました。ガイドには、宣教のために知恵、力、勇気を祈り求めていたに違いないと解説があります。私たちも祈りつつ備えたいと思います。二つ目は計画です。弟子たちの中でイエス様を裏切ったユダは自ら命を絶ってしまいました。ですので、十二使徒に加わる弟子を神様の導きを求めつつ選んだのです。残された弟子たちは約束の聖霊を待ちながらも自分たちにできることを行い準備したのです。そうして待っていた弟子たちに聖霊が下りました。水曜日をお開きください。水曜日のテーマはあなたが十字架につけた人です。使徒言行録2章には五旬祭における聖霊の注ぎが記録されています。宣教の動機を持ち備えをしていた弟子たちに聖霊の励ましと賜物が与えられたのです。そうして弟子たちは大胆にイエス様を語っていきました。二章の後半にはペテロの説教が記録されています。ペテロは群衆たちに向かい、イエス様を十字架につけたのはあなたたちだと非難しました。二章の36節をお読みいたします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。あなた方がイエスを十字架につけた。そのイエスは神であり救い主だった。だから悔い改めなさいと語ります。ペテロは悔い改めと罪の許しを説きました。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けました。イエス様を伝える宣教の中に悔い改めと罪の許しのメッセージが必要不可欠です。私たち自身が日々の悔い改めと罪の許しを経験することは宣教の動機と準備になります。そしてその許しをくださるイエス様が宣教のメッセージそのものになるのです。最後に木曜日をお開きください。木曜日は初代教会の姿です。使徒言行録2章42節をお読みいたします。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。ここに私たちの模範となる初代教会の姿が記されています。この初代教会の活動は新しい弟子を作るために欠かせないものでした。使徒の教えは聖書の学び、新しい真理を聞いたり分かち合ったりするものでした。相互の交わりについて ガイドでは協調という意味があると解説があります。聖書から学んだことや聞いた新しい真理を他の信徒と共に過ごすことで自分の人生に適応していたというのです。そして彼らは共に食事をし熱心に祈っていました。このような活動により新しい弟子が生まれ次の宣教へとつながっていったのです。さて宣教の動機と準備について初代教会の弟子たちの姿から学びました。証、御言葉、祈り、聖霊、交わり、そして私たちの罪を許すイエス様の十字架です。私たちクリスチャンはイエス様を信じる者として、イエス様の血によって許された者として、教会に集い福音を述べ伝えます。そして教会はイエス様を中心とした証、御言葉、交わりで満たされています。これらは当たり前かのようにありますが、私たちの信仰の歩みにおいても、教会の姿としても、宣教の動機や準備のためにも、とても大切なものなのです。教会に集まるとき、イエス様の十字架を見上げつつ、イエス様の証、御言葉の学び、熱心な祈りを共に捧げたいと思います。そうして宣教の備えをしていきましょう。最後に、皆様にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、イエス様に出会った経験、イエス様を体験した出来事を分かち合いましょう。また御言葉の学びの中で御言葉に励まされた経験を分かち合いましょう。2つ目、自分の置かれている環境や教会においてどのように宣教の準備ができますか。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。